な問題を抱えている日本、人々は不安や悩みを抱えながら生きている。そんな時こそ笑いを、楽しい声が集まる場所が今ここに。皆様、本日はファニーボイスルームにご来店いただき誠にありがとうございます。パーソナリティのマリです。
イブ
いいよいいよ、もう一回やろうか、もう一回やろうか。はいはい、パーソナリティのマリです。おいおい、
いやもう私とねゆいさん超ラブラブで気が合っちゃうから、ね、
何そのうちをハブってる感じ。はい、本日視聴はマリでお送りいたします。
ミプです。
はい、というわけで、このピフニネットね、収録2本撮りなので、実は先週撮ったポッキー会のね、そのまま後に撮ってるんですけど、はい、そのポッキー会でちょっとねご紹介しきれなかったので、今ちょっとねじゃがりこをつまみながら収録してるので、途中でこうボリボリ音が聞こえたらちょっとクレームのメールをください。ちなみにサワークリームオニオンっていうね、じゃがりこの期間限定のものを召し上がってるんですけれども、これねうまいんで皆さんぜひ食べてください。
美味しいです。
ね、私ねじゃがりこめっちゃ好きなの。
もう食べた、ごめん、さつまりこだっけ。
さつまりこなんてもう
美味しかった。
全然食べる。あれはねでもねじゃがりこじゃない、
甘いの。
うん、デザートかな。うちの中ではじゃがりこお菓子というよりももはやデザート。最初はまずサラダ味を食べて、その後にサワークリームオニオンを食べて、でメインディッシュのホタテ醤油バター味を食べて、じゃがりこファンナンバーワン の人気を誇るホタテ醤油バター味を食べて、でデザートにさつまりこを食べるっていう、そういう流れですね。
わお、
じゃがりこ4つも食べちゃうと、これ1個カロリーでも2300カロリーがあるので、まあ、かける1200カロリーぐらいですね1食。
わ、
はい、結構高カロリーの食事だったけども、まあ、そんな感じで本日のオープニングテーマはですね、ちょっと理想ということで、マリーね、まあ、来年くらいにちょっとお引っ越しようかなと思って、新居を変えようかなと思って、新居を変えよう、うん、新居を変えようと思ってるんですけど、
言ってましたよね。
そうそうそうそう、でなんかまあ変えようと思ってるんですけど、やっぱりこう家を引っ越すってなると、まあ2部屋は欲しいわけですよ。私弟と住む形になるので、なので2部屋は欲しいなとか、そういういろんな理想、2階がいいなとか、あとインターネットつなぎたいなとか、あと風呂トイレ別は絶対とか、いろいろこう理想を構えるわけですよ。で弟と2人だからさ、結構あんま気兼ねなくできる。今4人で住んでるけど、血つながってるし結構気兼ねなくできるから、部屋のレイアウトをこうしたいなとか、いろいろ今理想がわーって膨らんでるんですけど、ミップは理想通りに一人暮らしできてる。
私家選ぶ時の第一条件は家賃だったんで、
あ、じゃあ部屋のレイアウトとかの理想はないんで、こういう風な植物を着たいとかさ、
あ
こういう例えば好きなキャラクターがいたら、このキャラクターで全部こうまとめたいとか、
あるっちゃあるんですけど、実は私引っ越してきた時なんか夜逃げ同然な引っ越し方をしてきてすごい急だったんですよ、いろいろと。で引っ越してきた際は下着と化粧品しか持ってきてなかったんですよ。あと 2,3 着の服、
結構ギチギチだね。
でこっちに来てから家電を買い付けて、でこっちに来てから家具も買おうと思ってたんだけど、いまだに家具を買ってないです。
あれこっち来てから何年だっけ。
もうすぐ2年ぐらいですね。
なんとかなるもんなんだね人間ね。
家具なんかなくても家電はなくてもいいですけど。
そっか。
ゆいは一人暮らししたらこういう風な部屋にしたいとかね、こう理想。
理想をね、絶対に G が出ない部屋がいいです。
それは大事です。それは私も気をつけたいと思います。
はい、
というわけで本日のご予約はですね、君をディファインとファニータイム。今日のファニータイムはちょっと趣向を変えていきたいと思います。以上の2件となっておりますので、最後まで笑顔でお聞きください。この放送はインターネット放送局ピフリネットよりお送りいたします。君をディファイン、葉月光栄著者の誕生日でわかる前世占いをもとに、君の頼まわしのルーツを誕生日から紐解いていくこのコーナーとなっております。1から30の数字があるくじがあるので、そこから引いていただいて、その数字の運勢を本日も占っていきたいと思います。さあ久しぶりのミップに引いてもらおうかな。
はい、ミップ引いてください。
ちょっと前いいですか。
うん、
BGM 超かっこいいですね。もう先週からね、ね、そう、久々すぎてね。
ゆいはね、ゆいミップは知らなかったね。
そうそうそう、いろいろ変わってて、じゃかじゃかじゃかじゃかじゃん、引きました。
はい、
30。
はい、というわけで30生まれを調べていきたいと思います。
はい、
でこれ調べてる間にね、ちょっとつなぎの余談なんですけど、
はい、
今もう スケートの時期じゃないですか、シーズン的にフィギュアスケートを今ちょっと収録現場、ちょっとテレビがあるので音声消して見てるんですけど、さっきね、どーもくんがね、
うん、
めっちゃスケートうまかったのよ。
いや、皆さん、どーもくんの形、
どーもくんじゃないよ、どーもくん
どーもくんの形正確に思い出せますかっていうね。
ね、本当に、
だよね、
あんな短足でよくあんな滑れるなと思ってジャンプしてたからね、うん、まあ、そんな余談を挟みつつ、
はい、30ですか。
はい、というわけで調べ終わりましたので、30生まれのあなたの前世です。古代マヤの発明家、大道芸人だそうですよ。
はい、大道芸人、
はい、というわけでこの30っていう数字の持つ意味なんですけれども、3っていうのは子供です。まあ、マリーが3日生まれなんで、はい、子供、わかりやすいですね、
はい、
マリーみたいな子供を象徴する数字です、
はい、
でそれが0っていう数字によって増える、増幅するんですって。で強調されて創造性が強くなる反面、やりっぱなし、中途半端などの性質も出やすくなります。あ、雑ってことだね、きっとね。でそこから30は、仲間と共に新たなものを生み出す、壮大な創造的パワーなどと読み解けるそうです。なるほどね、
はい、
だから多分チームの中にいるとすごいパワーを発揮するけど、あと任せたよみたいな あんだけ提案するけど深いところは考えないみたいな、そういうことだから。というわけで、あなたの前世は古代マヤ文明において、人気を博した大道芸人、同時に発明家でもあり、自ら発明したグッズを使ってパフォーマンスを見せるエンターテイナーです。幼い頃から知らないもの、未知のことに対する好奇心が人一倍旺盛で、なぜ、どうしてという質問を繰り返し、大人たちを困らせることもしばしば。あ、よくやるよね、子供ね。うちもよくやる。うん。同時に人を喜ばせたり、びっくりさせたり、笑わせることも大好き。抜群の運動神経とリズム感、手先の器用さを活かして、歌ったり踊ったり演じたりと、エンターテイナーとしての才能を次第に発揮させていきます。へー、いいね。道行く人々に対して自らの発明品を手品のように披露したり、新たな楽器を発明してはそれらを使ったパフォーマンスを見せるなどして、その名声は多くの人々に知られることになります、
はい、
ピカソみたいだ ね。え、今笑うとこじゃないよ。好奇心の赴くままに次々に新しい発明を繰り返し、それらを使って多くの人々を驚かせたり、楽しませたりするという人生を送ってきたあなたですが、
はい、
最後に見たものとはということで、
うん、でも前世の人生もいい人生を送ってるね、この人 ね。
前世いいね、
うんうん、で
そんな前世から引き継いでいるあなたの性格特徴です、
はい、
子供としての特徴が増幅されます。より子供っぽいというか私よりも子供っぽいんです
そうだね。
明るく元気で素直、いくつになっても天真爛漫で、いたずら心やユーモアのセンスもあり、
はい、
無邪気な心、子供心を失いません、
うん、
好き嫌いがはっきりしており、カラッとした気持ちのいい性格で、立ち直りの速さが特徴です。好奇心旺盛で多趣味、話題も豊富で、誰とでもすぐ仲良くなれる社交的な性格です。直感力も鋭く、物事の本質を一瞬で見抜く才能があり、嘘やごまかしは通用しません、
はい、
隠し事はできず、喜怒哀楽や感情が顔や態度にもはっきり出ますが、邪気がないので、憎まれない得な性格です。ここ一番での度胸や瞬発力、集中力は抜群です。おー、いいじゃないですか、
うん、
いいね、うちこういう人好きよ、
うん
うん
う
ん、
というわけで30日生まれのあなた、はい、メールしてマリーと一緒にね。なんでそこのコメント、ここは笑うとこでしょ
いや、なんか笑っちゃいけない空気がさ、
ここは笑うとこでしょはい、というわけで、そんな前世が導くあなたの恋愛結婚です。白馬の王子様を夢見て待ち続けるロマンチストタイプです、仲のいい異性の友達はたくさんいても、そこから恋愛関係に発展するのにはかなりハードルが高いでしょう。
あー、わかる。
ね、一目惚れで相手が見つかるとあっという間に出来婚の可能性も大。結婚後はレジャー志向が強い友達家族に。ああ、なるほどね。
そうだろうね。わかる気がするよ。
でも考えた方がいいよ。しかも白馬の王子様なんて絶対来ないから。
そんなことないもん。
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 はい、あなたの前世での課題です。 もう今日はバシバシバシバシ来ていくえかなりのわがままです。あなたが今ね、秋っぽく、やりっぱなしで計画性はほぼなしだろうね。落ち着きがなく我慢するのも苦手。困難に直面すると見えすいた嘘や言い訳で誰かに責任転換したり途中で投げ出すような傾向もあるので要注意。
ひでえな。
最後までやろうよ。そこは最後までやろうよ。
子供だからさ。
もういやーでもこれ
ってなるんだよ。
これをね、う
ん。なんか友達としてはいいけど仕事仲間に
いたらやだ。いやだ一緒に仕事したくない。最悪だね。うちら最悪。あなたの現世での適職です。仕事選びの仕事も遊びの延長という考えです。楽しみながらアクティブに仕事をする営業タイプ。独創的でユーモアな発想、斬新なアイデアがハマれば一気にブレイクすることも。スポーツ、ゲーム、エンターテインメント、アミューズメント、子供関係の業界はいいということ。あ、じゃああれじゃん、トイザラスとかに勤めればいいんじゃない。
ああ、いいですね。
そうだね、お子様と一緒にね、
トイザラスでこういう商品入荷しようぜみたいなでいくら発注するとかわかんねえかお前らやっといてみたいな。
全然売れなくてもシーラね
そうそうそうそうそうそうそうそう
やだ。
で経営不難、経営にちょっとこ落ち、経営不難に陥ってももう、あ、もう知らない、うん、もういいや、うちやめるわみたいな、あとよろしくみたいな。
うわ
あなたの現世での金運です。潜在的な金運は非常に高く、大好きなことを仕事にすれば一気にブレイクして、巨万の富を稼ぎ出し、世界的なスケールで活躍するだけの才能を秘めています。お金の使い方は未熟なので信頼できるアドバイザーが必要かもしれません。
やっぱり最後まで子供だねこの人ね。お金の使い方わかんないんだね、
う
ん、
そうだね、多分欲しいと思ったら買っちゃうんだろう ね、うん、
ね、そうだねきっとね、
うん、まあ、わからんでもないというわけであなたの現世での健康運です。笑顔で楽しく過ごしている限りは健康面は心配する必要はありません。でもわからないよ、もしかしたらこうね、辛いことがあっても笑っているかもしれないから、もしかしたら心が病んじゃうかもしれないですね、こういう人はね。
でもこんだけ子供だったら病まないんじゃない、心強そうだよ。
でも意外と子供ってさ、そういうとこあるよね。
あ、まあね、
なんか自分辛い時とかにさ、辛くないよみたいなオーラをわざと出してさ、実は辛いんだみたいな、こうそういうなんか変な、
あと辛いってことをよく分かってなかったりしますよね。
あ、
実は俺辛かったんだみたいな、
ね、
後から考えるとちっちゃくなって、う
んうん、ね。プレッシャーに弱く精神的に脆いところがあるので、ほらそれが肉体的な健康にも影響します。ほら、はっきりすぎて怪我、張り切りすぎて怪我をしないように要注意。なるほどね、
うん、
絆創膏常に持ち歩いてください、はい、というわけであなたにおすすめの魔法の口癖です。人生は楽しむためにある、楽しくなければ人生じゃない。
あ、でもいい言葉ですね、
うん、そうだね、うん、わかるよ、
うん、まあ、楽しくいきたいですよね、
はい、
うん、というわけであなたと同じ前世の記憶を持つ有名人たちですね。お、元木大輔さん、わかる、
わかるね、
元木さんわかる。いや別に元木さん非難してるわけじゃない、私結構好きだから元木さん、
はい、
千原ジュニアさん、
うん、
松本潤さん、
うん、
仲間由紀恵さんなどなどですね、うん、
はい、
というわけで前世から引き継いだ相性の良し悪しです。12日生まれ、23日生まれなど一緒に弾けてくれる人と一緒にいるといいそうです。
そうだね、これさ、冷めてる人と一緒にいたらアウトだよね、うん、もう、う
ん、逆に7日、18日とか大人なタイプの人苦手かもしれません、
うん、
なるほど、ね、
でも大人と一緒にいて面倒見てもらった方がいいんじゃないですか。
いやだから多分、
うん、
面倒見てもらいたいけどあんまり大人すぎてこっちが喋ったこともさらーっとこうはいはいはいってやられると、
うんうん、
なんでなんでってなるんじゃない。
あ、
わかんないけど、
なるほど、うん、
はい、
うん、そんな感じなんですけれどもね、30日生まれの子供っぽいあなた、まあ、マリーもね、まあ、3日生まれる子供っぽいんですけど、そんなミップが、ミップじゃない、そんなマリーがですね、実はですね、
うん、
ライブに出るんですよ。
おー、
はい、そんな子供っぽいマリーなんですけども、マリーなんですけど
ミップになる、
ミップにはならない、ミップにはならないというわけでですね、11月17日です。11月17日、東京クラシックっていう全く新しい音楽イベントプロジェクトということで、アニソンボカロメインで、のライブイベントになるんですけれども、ただ、今回その東京クラシックっていう、クラシックっていう言葉が、格式のあるとか、名盤とか、うんうん、よく耳にするクラシックミュージックっていう意味と別にそういう意味があるんですね。なので、うんうん、こう、基本アニソンボカロライブってスタンディングでお客さんわーってイエーってやるって見てもらうのがほとんどなんですけど、今回はみんな椅子に座ってもらってお酒とか飲みながら、ちょっと、なんていうの、こう、そんな、 イエーイってあんまりならずにゆったり聴けるアニソンボカロのライブ、あのライブイベントということで、あのやらせて、あの出させていただくことになりました。というわけで、その17日、会場がですね4時半予定しております。早まることは多分ないと思うんですけれども、できれば会場に間に合うように来ていただければと思います。場所はですね、水穂台空というところになります。水穂台、東口出口から、徒歩2分で着くので、水穂台空、空はあの大文字でソーラーってやっていただけたら、サイトが出てくるんで、そちらから、情報を見ていただければと思います。うん、大丈夫、大丈夫。まあ、過ぎてるんですけどね。ごめんね。こう、過ぎちゃってるんですけども、まあ、仕方ない。まあ、そういうことで、そういうライブイベントに出た後でっていうことで、うちね、ごめんね。これ本当はね、前の枠で言うと思ったら忘れてちゃったわね。うん、ごめんなさい。ちょっと。
言ってくれれば。
言う、まあ、そんなことで。というわけで、君をディバインのコーナーでした。